突然ですけど、前澤ファンドってご存知ですか？元 ZOZO タウンの社長の前澤さんが年末年始にお年玉キャンペーンとして当選者1000人に100万円をプレゼントっていうようなことがツイッターですごい盛り上がってたと思うんですけど、私も盛り上がってたので見たんだけど、特に応募するっていうことはなくって、もちろんね、100万円は欲しいですけど、まあそういったプレゼント企画なのかなと思って見ていたんですが、その前澤さんが SNS のノートを書いていて、でそれを読んでみると、そのお年玉キャンペーンっていうのは社会実験であって、で100万円が当選した1000人に今年はアンケートをすることで、どういった効果があったかとかいう実験というか検証がしたいみたいなことがね、書いてあって、はあそうなんかと思って、で詳細は YouTube に動画があるそうですよ。でその前澤さんが今今日の今日までやってた企画っていうのが、前澤ファンドっていう企画というか募集でして、でその内容が10億円を10人の起業家に投資するっていう内容で、まあ、額がすごいぶっ飛んでるなとは思うんですけど、私はその前澤ファンドについては全然知らなかったんですけど、ひょんなことで興味が出たので今こうして喋っておるんですよ。というのも、知り合いにその前澤ファンドに応募するっていう人がおりましてね。で、その人は温泉を作りたいそうなんですよ。で、まあその温泉のこととかいろいろ聞いていると、まあぜひ紹介したいなとも思いますし、自分が旅先で行った銭湯のこととかもね、思い出してきていろいろ話したいことが出てきたので、まあ時間が許す限り今日はそんなテーマでお話ししてみようと思います。それでは行ってみましょう。ヤンピーのギフトハブラジオ。この番組は、やりたいことは勇気を出してやってみようという気持ちを持って、ヤンピー .net がお送りします。皆さんこんばんは。広島暮らしのヤンピーです。聞いていただいてありがとうございます。今日は2020年2月16日日曜日ということで、まあ明日から残りの2週間が始まる、あれですね、2月も後半になりますね。今日は広島は午前中は雨がちょっとちらついてて、午後からは曇り空も晴れてきたっていう感じなんですけど、明日はどうなのかな、ちょっと分かりませんが、今私は30日のこのラジオトークを連続更新するっていうチャレンジをしていて、その14日目なんですよ。で、30日何か頑張りたい人を紹介していくっていうこともやってみてるんですけど、今日はその前澤ファンドに応募してみるという、方のことを話してみようと思います。この私のヤンピーのギフトハブラジオでもよく出てくる地名なんですけど、広島の西区の横川っていう町があって、でその横川にあるゲストハウス円というところがあります。でそのゲストハウス円のオーナーの正垣浩さんがその温泉をね、作ろうと今しておりまして、前澤ファンドに、その温泉のことで応募するという話なんですよ。で、コンセプトを、その浩さんが公開されているコンセプトを簡単に読ませていただきますと、3つコンセプトがあって、1、山、川、海が蘇る間伐材で温める温泉。2、世代、国境、障害を超えて世界中の人が入れるバリアフリー温泉。3、温泉を教育の場に、3年から5年後、温泉で学ぶことで単位認定が取れるように、といったコンセプトらしいんですよ。で、最初の山川海が蘇る間伐材で温める温泉っていう、間伐材って皆さんすぐピンときますかね？私はあんまりピンとは来なかったんですけど、最初。要は山で育つ森の中の木がずっと密集してると、小さい木のままになるから、その 空間を作るために間にある木を間引きしていくような形で、その間引きされた木材が間伐材と呼ばれているだと思うんですけれど、その間伐材と一言で言ってもそれを切る木こりの人もいるし、じゃあ切った後の木はどうするんだっていう活用方法も あるみたい、考えないといけないみたいなんですが、そうやって出てきた間伐材で広島の何か温泉を温めたいっていうのと、あとそれで山が綺麗な土壌ができたりとか川とか海が蘇るっていったコンセプトを考えてらっしゃる。そうなんですよ。で、私結構今知ったげに喋ってますけど、そのコウさんと話したことはおそらく2回しかなくって、でじゃあなんでこんなコンセプトがどうのかとか言ってるかっていうと、今日のこのラジオトークのサムネイルにもしようと思ってるんですけど、そのこう描いているものを資料とかにこう付け加えるというか、一目で見た時にすぐ分かるように一枚のイラストでイメージ図を描いているんですよ、私が。で、それでね、いろんな話を聞いたっていうのがあるんですが、まあ、なんで書いたかっていうと、私自身もこう地元、広島が地元なんですけど、まあ、地元を盛り上げたいっていう気持ちがあるっていうのと、あとなんだろうな、世代とかをこう国境とかを超えてみんなでこうコミュニケーションが取れるような場所っていいよなと思うんですけど、まあ、じゃあそれが何なのかとか言われると分かんないっていうのもあって、で実際にまあそれを行動しようとしてる人がいるっていうのも、すごいことだなとも思うし、あと単純に温泉とか銭湯とかすごい好きなんですよ。なので、なんかその今は簡単に私が紹介してますけど、そのなんですかね、ストーリーとしてはもっともっと深いものがあって、広島の横川の土地としての、まあ、昔の役割とかいろいろあるんですけど、今は本当に簡単にご紹介しています。で、まあ、まだまだ場所はこれからというか未定、どこにできるとかそういうのは未定だけど、そういった内容でさっき一番最初に紹介した前沢ファンドっていうやつに応募されるということで、でその前沢ファンドって、応募するのに審査料として10万円がかかるらしいんですね。でその10万円を、その募集がね、1週間前とかに公開されたのかな、なんかね6日間で駅前で樽募金で10万円を集めて無事に応募できたっていうことで、なんかすごくないですか。10万円って集まるんだっていうのにびっくりもしたんですけど、そんな感じでもういろんな方が多分応援したいという気持ちなのかなと思っていて、まあそのなんだろう、前沢ファンドね、すごいですよね。通ったらすごいなとも思うし、なんかまあそういったファンドで温泉を出現して、温泉が出現してくれないかなと私も勝手に夢見ております。まあ私の説明で伝わったかどうかはちょっとわからないんですけど、まあそんな風に横川の町でこれから温泉を作ってみたいと思っている人がいるということで、応援していきたいなと思いました。で今日はですね、温泉というかお湯のことを話したいなと思うんですけど、私は瀬戸内の島巡りとかも好きで、香川県の直島の直島銭湯も、まあ2回しか行ったことないんですけど、その行った時は必ず入りたいと思って、行ってます。でなんかそこはアートプロジェクトの一環の場所なので、もうその銭湯の中もカラフルで面白いし、あこんなとこに面白いモチーフがあるなとか、行くだけで、まあ、目もね楽しめるんだけど、その直島の地元のね人も浸かりに来てるので、旅行みたいな感じの本当一言の会話であっても、やっぱそういう旅先で何か人と話すっていうのは本当に長い会話じゃなくっても、特に私とか一人旅なので、すごく印象に残るというか思い出に残るんですよね。 なのでなんか横川とかも、まあ、ゲストハウスっていうのももちろんそうだけど、観光してる人もいると思うので、海外の人でも国内の県外の人でもいろいろいらっしゃると思うので、なんかそういった人と地元の人が話す機会とかがあったら、お互いにとって思い出に残るというか、世界が広がることにもなっていくのかなとか思ってます。まああれですね、単純に本当近所に銭湯とか温泉とかあったら嬉しいなとかも思うんですけど、あともう一つですね、あの大阪の淡路にある銭湯付きゲストハウス、黙々という名前のゲストハウスがあって、で、そこは銭湯は昭和湯っていう銭湯がゲストハウスの本当に近くにあるんですけど、いやもう本当にね、レトロというか昭和からやってるから昭和湯なんだと思うんですけど、あのその銭湯の息子さんがゲストハウスを経営というかされていて、なので私も実際泊まりに行った時は、あの銭湯の方の番頭さんはそのお母さんでね、なんかこう広島から来ましたみたいなことを言ったら、まあ、当時土砂災害があった後だったので、広島大丈夫みたいな感じで話をしてくれたりとか、もうそういうのって本当に心に残るんですよね。なのでまあなんでしょうね、なんかこう人と人とのコミュニケーションがあるような、あと健康にもいいような場所が増えたらいいなって思ってます。いや今日はちょっと駆け足で喋ってしまったかなとは思うんですけれども、また明日、投稿しようと思いますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。それじゃあ今日も聞いていただきありがとうございました。おやすみなさい。ほんじゃねー。